皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は健康とリーダーシップです。今週はちょっと出張がありまして、火曜日に更新できるかどうかわからないので、今日日曜日に更新しておきたいと思います。健康とリーダーシップというお話ですけれども、最近本当に職場で健康を害している人が多いんじゃないかなと思います。体の健康、精神の健康まで入れましたらですね、病人のいない職場がないんじゃないかなっていうぐらいですね、健康を害している人が多いですね。ですからこんなことやっておりますとですね、医療費がですね、足らなくなるのは当たり前でありまして、半病人ばっかりが溢れちゃったらですね、世の中はまあ回らないということになるわけですね。それにいたしましても、その人間のその病気っていうのは、その恐ろしいもんですね。やっぱりその環境が、そして思いがですね、病気を作り出す部分が結構あるようです。このインターネットラジオにですね、外科医の土橋重隆先生が何回か登場してくださっておりますけども、土橋先生の本を読んでいただきますとよくわかりますけれども、例えばがんの患者さんなんかですね、なぜがんになったかを聞いてくるとですね、やっぱそのがんになった理由がわかるっていうんですね。ですからこの人間ってやっぱりその、なんか病気っていうのはその理由がちゃんとあるわけでありまして、しかもその何かその生活態度を正せ、あるいは仕事を改めろというようなこのサインを送る一つの、まあそのサインとしてね、まあ病気っていうのはやっぱりあるようですね。土橋先生、ラジオなんか言っておられたかと思いますけれども、例えば脳梗塞や心臓病はですね、心筋梗塞なんかはもう病気が発病したらもうすぐ死んじゃうことが多いと。しかしその癌の場合はですね、ちょっと時間があると。したがってその間にですね、いろいろ考え直すことができるんだと。まあこういうお話でありますから、まあ、本当になんかすごいなと思います。でやっぱりその最近のですね、日本のこの経済を見てみるとですね、まあ、日本だけじゃなくてアメリカでもヨーロッパでもそうなんですが、やっぱり人の能力をですね、使わないにも程があるみたいな感じになりまして、結局ですね、人の能力をですね、全然発揮できない、させないまま、形ばかりの仕事をさせて、結局会社のパフォーマンスも上がらないし、働いている人も疲れちゃうというね、非常にそのひどい悪循環状態に陥ってるんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこういうのってそのかつての社会主義政権と同じ発想でありまして、人をまるでロボットのように考えるわけですね。人をロボットのように考えて、言われたことだけやればいいという、ある種のこの支配欲みたいのが上にこう出てくるわけですね。まあ小泉竹中時代ももう過去のものになりましたが、まあああいう時にこうはばってた人たちってのは、要するにこのなんか弱い者いじめが好きなんですね。弱い者いじめが好きな人たちってのは結構世界中にいましてですね、まあかつてこの社会主義政権を作ったのもなんかやっぱり弱い者いじめが好きな人たちなんじゃないかなと思うんですが、その弱いやつに限って弱い者いじめが好きなんですね。強い人は弱い者いじめしませんね。ですからこの弱いやつが弱い者いじめしますからね、まあ、どうにもならない事態にこう立ち入ってしまうわけでありまして、まあ、本当にこの普段はそういう人たちは出てこないんですけども、やっぱ体制が衰退しますと出てくるんですね。だからこれもね、ある種の私は病気なんじゃないかなと思うんですよ。その弱い者いじめが好きな、ね、人たちなんていうのは本当にこの普段はね、絶対表出てこれませんもんね。ところがやっぱりその全体が衰弱してですね、今までのその素晴らしい、まあなんか時代が過ぎて、で、それなりにですね、みんなのことを考えられるリーダーが弱くなってくるとですね、今までこの日陰者でいた弱い者いじめ好きな人たちが、ああ、やっと出番だってこう出てくるんですね。で、この人が出てくると、まあ全体を壊しちゃうわけですよね。もっと悲惨なことになる。ああ、なるほど。この、すべてこれフラクタルだという量子力学じゃないですけども、ああ、病気なんてのもこんなもんじゃないんじゃないかなという気がするんですね。ですから、まあ、そういうことを考えると、まあ、小泉高中時代を通じてですね、やっぱり日本はどんどん衰退をしていったんだろうというふうに思うんです。本当のこの免疫力というんでしょうかね、社会の免疫力というんでしょうか、問題を正し、そしてその乗り越えてですね、より発展させる力というのがすごく今弱まってるんですね。でもこれはですね、私そんなに難しくなく立て直せるんじゃないかなと思うんですね。所詮やっぱりその病気もそうですけども、やっぱ気持ちの問題なんですね。今の現状をどう思うかなんですね。このままその未来に向かって真っ暗闇が続くと思うのか、このあたりでなんか新しいことを始められて、でそれが新しい結果をもう生み出すと、前向きな結果を生み出すと思えるのか、やっぱり気持ちの問題なんですよね。 特に社会ってそうですね、気持ちが変わるとですね、こんな貧しいっていう話がですね、明日は明るくなるとみんな思い始めるわけですよ。そうするとですね、なんか社会ってすごく元気になっていくんですね。それがやっぱりこのリーダーシップの力だと私は常々こう思います。前から申し上げているように今の時代は本当にこのリーダー不況なんですね。今やっと世の中の人たちも不況と物価高が広がってきたということを言っておりますが、そのついこの間まで景気良かった。で、今この不況になってきた。さあどうするって時にですね、何にも考えてない、何にも手を打てないリーダーがすごく多いんじゃないんでしょうか。政治がそうですね、財界がそうですね、何も考えてなかったから何にも手が打てないということですね。まあこういうことではですね、要するにもうどんどん世の中おかしくなってくるわけで、でもうどうやらそういうね、なんか衰退しちゃったところは病気になるものも全部出ちゃって、もうあとはなんか老衰って言いますか、老衰でもないのかな、衰弱死を待つような感じが多いですね。あの病気を生み出すようなね、変な右翼バブルみたいの、あるいはその祝い物いじめを好きな連中ももうとっくの昔にこうなんかやりたい放題やっちゃって、それでもその不景気で、まあ結局みんなから追われる立場になってるわけですから、もうなんかなかなか出てこないですよね、病原菌のような人って。だから病原菌は元気ですからね、なんか人を病気にさせようとして真剣になるわけですから、それはそれで病気なんで元気なんですが、なんかもうそういう元気のある病原菌すら出てこない組織って結構今見てると多いような気がします。そうするともうこれ衰弱死ですね。本当なんかこうがんが全身に回っちゃったっていうのか、がんなんてのも考えてみたらですね、その一つ一つの細胞がですね勝手に動き始めるわけですよね。自分のことだけ考えて増殖するわけです。結局その人間の体でも動物の体でもがんが起きればですね、でやがてそれ人間の体全体を蝕んで、動物の体を蝕んで、自分自身の細胞自身も死んでしまうわけですよね。それでもね、勝手なことをするっていうのは、なんかね、本当にその、今のそういう組織って今すごく多いんじゃないんでしょうか。ですからこの、まあ、なんて言いますかな、癌が全身に回っちゃってですね、もうどうにもならないというところで、もうこれで本当になんかあとは解散ですよというような組織も結構多いんじゃないかなというふうにこう思いますね。だからまあそうすると本当にゼロから作るようなね、部分も日本も本当にこれから必要だと思います。組織を作ると同時に方向性なんかもね、見極めなきゃいけないということですね。で、まあそういうふうにこう考えてきたときですね、改めて我々のこの健康というのは非常に重要なものだということがわかると思います。やっぱりその体の健康、心の健康というのはちゃんと整えておかないとですね、やっぱ我々はちゃんと活動して生きていくことができないんですね。企業の中で本当にその例えばそのね、ポカキューだとかですね、あるいはその突然こう出てこなくなって、しかも欠勤扱いになってて、でしかもその表沙汰にできないから、まあ、闇欠勤になっちゃってたりするとですね、残った人たちにますます過重労働、残った人たちがますます過重労働になっちゃって、残った人は今度一斉に辞めちゃったりするんですよね。ですからもうそうなったらね、何にも会社は回らないんですね。あの土橋重隆先生が放送なんか言ってられたと思いますけども、朝その社員がね、元気な顔してやってくるっていう保証が一体どこにあるんですかという話で、いやそれは保証ないんですよね。ですからそう考えると、やっぱこう健康を維持するってすごく大事ですね。私はですからこう見てるとですね、もうやっぱり経営者は少し頭切り替えてですね、スロービジネスということができないとダメだと思いますよ。スロービジネスって、ビジネスってのは何でもですね、そのただ単にゆっくりやるとかですね、なんか諦めるという意味では全くないんですよね。このスロービジネスのこのスローというのはですね、まあ、植物の成長を見れば分かります通り、そう簡単にですね、何でもその、促成栽培はできないということなんですね。ですからやっぱりゆっくり時間をかけて、クオリティを上げていくっていうのがスロービジネスの基本だと思います。そしてやっぱりその一人一人やっぱりみんな違うんだということをね、相当我々は認識しなければいけませんね。最近のこの20代の人たち見ていいと思うんですけどもね、もう30代以上にですね、その個性的ですね、それと同時にですね、上下の感覚をあまり持ってないようです。やっぱりこの日本全体のこの組織構造が潰れていった、そういう時代なんでしょう。ですからこの先輩と後輩とかね、そういうこの人間関係の上下関係っていうのをね、ほとんどね、なんか意識できていないんじゃないかっていう節があります。で、これはですね、まあ非常にこの重大なことじゃないかなと思うんですね。もちろんそれやっぱりね、就職して困ることも相当多いと思うんですよね。 やっぱりどちらかといえば先輩は仕事をできていろんなことを知っていることが多いですから、そういう人たちに対してですねちゃんと接することができないとですね本人がまず困るんじゃないかなという気がするんですが、しかしもっと根本的な部分でですねやっぱ年齢は関係ないでしょと、一人の人間として尊敬できるかできないかが大切なんですという時代がですねやっぱり来ていることだけは間違いないと思います。中身がないのにですね先輩だから尊敬されるってことはもうこれはないんじゃないかなと思うんですね。ですからやっぱり生涯現役って言いますか、いつも人間はつらつと生きていかないと、なんかその生きていかれないっていうような時代ですね。だからその20代なんかでね、そのあれですわ、引きこもりが多いなんてのもよくわかる気がしますよ。やっぱりこれだけみんなね、お互いにそのいつも警戒し合いながら、そしていつも真剣勝負で生きる時代になりますとですね、まあそういう時代にこのなんかね、元気が出ないとですね、もう引きこもるしか方法がないですもんね。だからこのピンキリの格差がものすごいわけですけども、まあでもこれが本当の意味で組織が崩壊しちゃって、今までの昭和の秩序が崩壊しちゃってですね、完全にこの自由になって自由空間の中を人々が泳ぎ始めてる、まあその姿そのものじゃないかなというふうに思います。本当はここにですね土みたいなものがないとダメなんですね。うまくいかなくなったとき、疲れたとき、そしてなんか考え直したいときはですね、ゆっくり休める場所ってのはどうしても必要なんです。ゆっくり休んで考えをね、立て直してですね、そして自分の気持ちを整え直して、もう結構出ていくようなところ、しかもそれがですね、やっぱり生活もできる場でないとダメなんですよね。私どもの藤原事務所のこの小田原の方はですね、最近よくね、最近というか前からよく学生さんも来るんですが、また最近なんか特別研修生ということでですね、年明けから何人かおいでになるようですけども、なんかこのね、とりあえずちょっとね、そこにいてですね、まあ、ロハスなことをやりながらですね、まあ、ちょっと人生考えてみようっていう人たちがね、ここいらっしゃるんですね。まあ、それ、決して悪いことじゃないんじゃないかなと思うんですね。まあ、自分の力でですね、生きていくっていうのはですね、今ものすごく辛いことなんですね。悲しいことかもしれません。そのためにやっぱりその元気を失ってしまってですね、方向性も見えなくなってしまった人ってすごくいるような気がします。でそういう人たちってやっぱりどっかで健康を取り戻して、自分とですね、それから社会に対して健全なものの見方ができるようにならないと、私はもう自立してもう一回社会に出ていくのは難しいんじゃないかというふうに思うんですね。ですからそういうなんか自分自身を取り戻す時間と場所はどうしても必要じゃないかなと思うんです。どうせですね、このまま行きましたら、もう来年になりましたらね、本当に職場がひっくり返っちゃってですね、嫌顔でも職場に行かれない人たちが大量に出てくると思います。で、それでまあ、大騒ぎになりましてね、経営者どうしてんだとか、政治家どうしてんだと言っても、まあ、その人たち自身も行く場所がなくなっちゃってるわけですから、まあ、せんなきことでありましてね、まあ、怒りは怒りとしてあるにせよですね、ここから先自分で考えないといけない時代になりますね。まあ、みずほの前田っていう社長じゃありませんけども、そういうこと何にも考えてないとですね、そういうことが起きた時に想定外だとか言ってですね、座り込むわけですね。で、想定外なんていう言葉言うのは普段から何も考えてない証拠で、で、想定外って言えば大体力抜けて座り込んじゃいますから、まあずっとね、後回しになるわけですね、世の中がね、動いていく中で。まあそれは非常に残念なことですから、今のうちからですね、自分でいろいろと試行錯誤していけばいいんじゃないかなというふうに思うんです。でもこれから先のリーダーシップは本当に横型ですよ。本当に横型で、もう20代でも30代でも80代でも年齢は基本的に関係なくて、どういう思いで何ができるんだと、何をみんなでやっていくんだという、その仲間意識で結ばれていく、まあ、そういう時代ですね。縦にあぐらをかく、縦の秩序にあぐらをかいている人にはもう一歩も生きていくことができない時代なんじゃないでしょうか。まあ、小泉竹中時代はね、最後にこの弱い者いじめ好きな右翼の連中が出てきてね、盾の上にあぐらをかいてですね、やりたい方でやりましたが、まあこれがね、関東軍の最後みたいにですね、まあ蜘蛛の子散らすように今からこれ、もう今いなくなり始めてますけどね、まあ蜘蛛の子散らすようにいなくなったらですね、いや、そら一面の焼け野ヶ原ですよ。一面真っ平らな焼け野ヶ原がね、日本の組織の中に広がるでしょう。特に大企業のね、まあそこからもう一回作り直しですから、みんな横に手をね、携えてと。いうような時代になってくると思いますね。ですからそのやっぱりそのなんていうんでしょうかね、改革なんて言ってうまくこう進みませんでしたけども、やっぱり自滅ですね。昭和の盾の組織は自滅するとですね、これはやっぱ自然に平らになるんですね。だからこのやっぱり盾の組織の一つの歯車しか知らなかった人たちにとってみれば、全部これから自分の力で海を泳がなければいけないわけですから、それは大変なことかもしれませんけども、しかしやっぱりやっていけばだんだんわかる話なんでね、多少時間がかかるだけの話で、 やってできない話ではないですから、皆さんやっぱり元気を持ってですね、ここは進んでいくしかないんじゃないかなと思います。そしてその仕事のこのスロービジネスっていうの裏側にはスローライフっていうのがあると思うんですね。やっぱり自分のですね、その生きる楽しみ喜びっていうものを見出さないと、やっぱそれ世の中あまりにも切ないんじゃないんでしょうかね。本当にあの仕事をしてで食べて寝るだけだったらですね、まあなんか本当にその人として生きている意味はあまり感じられなくなりますよね。だからそうなるとどんどんやっぱり健康を蝕んでいく人たちが増えてきてしまうんですね。だからやっぱりその健康であるってことの裏側はですね、やっぱ仕事もそれから生活もはつらつとしてるってことですから、やっぱそういう環境を維持しながらですね、自分の能力を高めていけるような、まあ、そういう環境を、まあ、経営者って言いますかリーダーは用意しなければいけないし、だからみんな一人一人自分でそういうやっぱり環境を目指して行動していくべきだと思いますね。なかなかこういうのってですね、待ってるからできないんですよね。なんかいい時代が来ればですね、なんかそのうち自分も救われるだろうと思ってる人も結構いるんですが、いや必ずしもそんな甘いもんじゃないですよね。自分で行動していかないとなかなかこの救われるっていうふうには感じられないんじゃないんでしょうかね。日本人はどちらかというとですね、一億総懺悔とか言ってですね、みんなでそのね失敗すればいいと、赤信号をみんなで渡れば怖くないみたいな発想することもありますけども、しかしあれは大抵うまくいかないんですね。大抵うまくいかなくて、赤信号をみんなで渡ればみんなが引かれちゃうよっていうのが実態なんですね。まあですからそう考えてくるとですね、やっぱり一人一人自分でその自分の人生考えないといけませんね。戦後もそうですが、もう一回みんな思想というんでしょうかね、いろんなものの考え方を皆さん勉強する時代が来るんじゃないんでしょうか。なんか私そんな予感がするんです。これでね、もうすでに始まってますけども、まあ、堀江門の時代が終わり、小泉竹中の時代が終わりね、そしてアメリカの時代が今まさに終わろうとしています。そうなるとですね、こういうこと何も想定してこなかった人たちにとってみれば、心の中にぽっかり穴が開くんですね。あるいはこれでものすごい大不況になってドルがひっくり返ればですね、あるいはその金融市場がひっくり返れば、さらに多くの人はですね、心にぽっかりと大きな穴が開くんです。でこの大きな穴をですね、やっぱり埋めるのは自分でしかできないんですね。で ひどい場合にはですね、こういう混乱期に開いたぽっかりとした穴がですね、死ぬまでその人にですね、トラウマのように残ってしまうことがあるんですね。ですから恐ろしいですよ。やっぱり自分でですね、自分をしっかり律してですね、その心の闇っていうものを吹き払ってですね、もっと明るくあったかいものを自分の心の中に持ってこないと、その人一生ですね、まあ自分で作った自分の暗闇の中に住まざるを得ないというようなことになってしまいますね。ですからちょうど今みたいな時ですね、すごくこの真面目な人が一番危ないんですね。真面目っていうのはその、いわゆるものいじめやってる連中じゃなくてですね、まあ何が起きてもですね、真面目にですね、言われたことだけやってるような人たちがね、まあ一番病気にもなりやすいし、そして一番悲惨な目にもなりやすいわけですよね。前にもラジオ行ったかもしれませんけども、靖国神社の資料館行きますとですね、8月15日ね、戦争負けたんで、でもうなんか、もうやってらんないって言うんでですね、自殺しちゃった若者の遺書があそこにあるんですね。私は本当にあれを見たときね、これは本当にね、こんな悲惨なことがあるものかと思いましたよ。せっかく戦争が終わって生き延びたのにですね、で戦争が終わったということは悔しくてですね、負けたということは悔しくて悲しくてですね、それで自殺しちゃうわけですよね。本当にこれこそね、ひどいね、時代の悲劇だっていう感じがします。一方でね、年取った人たちはですね、まあこんなもん、そんなもんかと思ってですね、戦争負けたらね、さっと手のひら返して、731部隊に石井中将じゃありませんがね、まあ自分のその保身のためで何でもするというようなことやるわけですよね。まあなんともはやね、ひどい話なんですが、今回はもう、まあ幸か不幸か進駐軍がいるわけでもないし、どっか権力にすがってね、生き残ろうっていうことができるわけでもないですから、やっぱり自分のありのままがですね、世の中に問われますね。自分のありのままの姿がね、世の中に問われてくるわけですよ。だからもう隠れることはできませんね。自分の思いのまま、思いの通りのですね、人生が自分の目の前に広がることになりますから、やっぱりそれは自分自身で責任を持たなければいけないし、そしてやっぱり同じね、仲間を広げていかないとですね、生きていくことができないような、まあそういう時になるんでしょうね。だから本当に今までやりたい放題やっててね、孤独になっちゃうとですね、まあこれから先の人生非常に難しいんじゃないんでしょうかね。 で、我々のあの会社の方でもいろいろ研修やってますから、どうぞあのラジオお聞きの方でもですね、ご遠慮なくお出かけください。来年2月の10日11日にはですね、土橋重隆先生をお招きしまして、経営者のためのですね、あの健康講座ってのやりたいと思います。職場をいかに健康にするかっていう話を、まあ、やりたいと思いますので、まあ、ご興味のある方は経営者でなくてもですね、ご参加いただけます。場所は大磯のプリンスホテルですね、ホームページの方に資料が載っております。それから来年1月からはまたいつものようにですね、全6回のリーダーシップ研修が始まります。これも大磯プリンスホテルです。月1回やりますんで、ちょうどあの、時局がですね、大変動するその真っ最中でなりますね。1泊2日で全6回なんですけども、月1回1泊2日で全6回なんですが、初日の夕方は時事の話をします。で、二日目はですね、8時半から5時まで、リーダーシップの研修を、あの、ベティン先生の教科書なんかを使いながらね、みっちりとやってきます。で、最近、あの、中間管理職の方が非常に多く、出席されるようになりましたんで、まあ、経営者の方、中間管理職の方、あるいはもう普通の方、どなたでも結構ですので、まあ、来ていただきまして、少し勉強してください。あの、本当にですね、健康とリーダーシップって、次の時代の組織を作る、あるいはね、生きていくためにですね、最も必要なことなんですよ。で、これをなんとか克服しないとですね、他何やってもね、お金をいくら蓄えても全然未来開けてきませんから、まあそういうことについてですね、まあこの機会にぜひ勉強していただきたいと、まあ、そんなふうに思っております。大変な時代ですけども、まあ元気よく生きてまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、健康とリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。